今を生きておられる全能の神様、主が賛美の中にご臨在ください。ご自身の栄光を表してくださることを私たちは信じています。どうぞ主の御名が高らかに褒めたたえられるこの礼拝の中で、ご自身の臨在を豊かに表してください。主が生きて働いておられることを私たちは今日も心に刻むことができますように、どうぞ主を見てご覚めて、私たち一人一人触れてくださいますようお願いします。神の慰めと慈しみとによって私たちの心を励まし強め支えてくださいますように、その全能の御手を持って私たちをいよいよ引き上げてください。そして主の御名がいよいよ高く掲げられますように、を通して主の力を表してくださいますように、期待してイエス・キリストの名によってお祈りします。アーメン。
タイの13章24節から43節、とりあえず24節前半だけお読みします。イエスはまた別の例えを彼らに示して言われた。ですね、この24節の直前に例え話がありましたので、だからまた別の例えをとなっているわけであります。で、どんな例えが先にあったのかといいますと、それはご存知の通り種まきの例えというのが13章の初めからあったわけですね。ある人が種をまいた。そしたら、土地の具合によってですね、30倍、60倍、100倍の実を結んだという例え話でありますけれども、これについては今年の新年礼拝でお話ししたわけでありまして、これはですね、何か100倍、60倍、30倍、いろいろな倍数があるわけですが、そういう祝福を受けるための秘訣を教えているのではないんですよという話をしました。秘訣なんでしょう。心を耕せ、心の畑を開墾せよと。小石や雑草を取り除け、そうすれば30倍、60倍、100倍の祝福がという話ではないですと新年礼拝においてお話ししたわけであります。この種まきの例え、それはですね、テーマは何か、福音という奥義です。よろしいでしょうか。その同じテーマでイエス様は別の例え話を話されているわけなんですよ。同じテーマなんです。福音という奥義、それがテーマの別の例えです。で、一つにで飽き足らず、二つ目も三つ目も同じテーマで語る。どうしてそんなに例えで、何もかも例えで話すのか、何度も何度も例えで話すのか。それはですね、13章の11節で言われている通り、あなた方には、弟子たちですね、天の御国の奥義を知ることが許されているが、彼らには、群衆には許されていませんと。彼らは聞くが聞かないと、見ても悟らないと。だから分からないように、悟らせないように例えで話すのだということであります。ですから必然的に24節の、イエスはまた別の例えを彼らに、という彼らというのは当然ながら群衆に対して言われているわけですね。どうせ聞いても分からないんだろうと、だから例えで話すということであります。で、まずこの24節からですが、何が語られているでしょうか。まずは麦と毒麦の例えですね。ある人が自分の畑に良い種をまいたと。このある人というのは神様を表しているわけですけども、神様がご自分の畑、そこに良い種をまいたけども、敵が毒麦を混ぜていったってわけですね。毒麦なんでしょう。それは偽りの教えのことであります。それが神の畑、それが神の畑に、よろしいでしょうか。偽りの教えが神の畑である教会の中に生え出てるってことなんですよ。それが24節からイエス様おっしゃっていることです。天の御国はこういう人に例えることができます。ある人が自分の畑に良い種をまいた。ところが人々の眠っている間に彼の敵が来て、麦の中に毒麦をまいていった。麦が芽生え、やがて実った時、毒麦も現れた。 サタンの仕業だと。よろしいでしょうか皆さん。教会の中に、神の畑の中に偽りの教えが生え出ている。サタンがやったんだと。じゃあ抜きましょうかとしもべは言いますね。しかし主人は、いやいや、まだ育つまでは間違えるといけない、判別しにくいからほっとけと。それが27節から29節まで。ほっといたら、じゃあどうするんですか。育ちきったら裁くというのが30節。だから収穫まで両方とも育つままにしておきなさい。収穫の時期になったら、私は狩る人たちに、まず毒麦を集め焼くために束にしなさい、麦の方を集めて私の蔵に納めなさいと言いましょう。よろしいですか皆さん。最後の裁きの時に、まず裁きは教会から始まるんですよ。それはペテロの手紙の中にも書いてある通りですね。裁きは教会から始まるんだと。ですから私たちはですね、純粋な福音を守らなければいけないんですね。でないと最後には刈り取られて、束にされて焼かれてしまう。ですから今はまだ最後の終わりの時ではないのでないですけども、ただいよいよその時は近づいているのは間違いがないわけでありまして、だから麦と毒麦の見分け判別というのはしやすくなってるんですね。幾分だいぶ育ってきてるからですよ、毒麦もね。ご存知でしょうか、今ですね、ケニア、アフリカのケニアでは大変な事件が起きておりまして、ケニアは、人口の 90%、 約 90% がキリスト教なんですって。私も昔、大昔ケニアに行ったことがありますけど、確かに教会はたくさんありました。あの時でさえです。もう30年ちょっと前ですけどね。今は約 90% のクリスチャン人口だと。全体からですよ。すごいですよね、 90% ですよ。でそれだけ増えたら、当然ながらおかしなのもたくさんあるわけですよ。まあまともなのとおかしなのが5対5だとしましょう。仮にですよ、仮に5対5だとして、それが 90% の人口比率ってことは、おかしな教会が 45% 占めてるってことになるわけですよね。人口の約半分がおかしな教会の信者だってことになってしまうわけですよ。ざっくりと言えばですよ。でその中の一つがグッドニュースインターナショナル教会というのがありまして、グッドニュース、福音ですね、良い知らせ、グッドニュースインターナショナル教会、名前だけなら良さげな感じがするんですけど、でも事件が起きたんです。まあ今年になってからじゃなくて去年あたりからだそうですけども、なんとですね、死者が400人も死んだって。なんでですか、飢え死に、餓死、なんで餓死するんですか。それは牧師が命令したからって、死ぬまで断食しろって命令したって。餓死したらキリストに会えるって教えたんですって。狂信的ですよね。狂信的、 敵はいらない、狂信、狂った信仰です。だからですね、聖書を信じる人はね、私たちは信仰に固く立ちますってね、力強く言うわけですよ。信仰に立とう、信仰に固く立つんだって。でもおかしな信仰に立っちゃダメですって、ね、おかしな信仰にガッと絶対動かないって、こっから絶対動かないって、そんなのダメですよ。餓死したらキリストに会えるってどこに聖書を教えてますか、そんなことね。それで400人飢え死にした。その他にも行方不明者が600人以上。ということはですよ、その教会には少なくとも最低でも1000人以上が集まっていたわけですよね。もちろんそんな全員が死んだわけじゃないでしょうから、もしかしたら2000人5000人ね、集まってたのかもしれない大きな教会ですよ。だから大きな教会だから正しいなんていう考え方は成り立たないわけですよ、ね、ところが日本では、日本に限らずですけども、大きなことが正義であると、大きいことが正義だと、大きな教会は、教会の牧師は崇められる、崇拝される。繁栄の神学に毒されているわけですよ。あと後の雨にも毒されているわけですが、ケニアでも大体は繁栄の神学が語られているそうです。大体は韓国にある世界最大の教会もそうですよね。それで人が集まったんですよ。70万人80万人も。その牧師は世界的に崇められているけれども、でも実際いろんなことをやらかして逮捕もされたりしていたわけですけども、とにかく繁栄はいいことなのか悪いことなのか、以前はですね、何を言うかと、繁栄は神の祝福だ、何が悪いんだと言われておりましたけれども、でもその考えのおかしさに気づき始めている人もいないわけではないわけです。つまり何が毒麦なのか明らかになりつつあるということなんです。さて皆さん、31節32節を見てください。イエスはまた別の例えを彼らに示して言われた。天の御国はからし種のようなものです。それを取って畑にまくと、どんな種よりも小さいのですが、成長するとどの野菜よりも大きくなり、空の鳥が来てその枝に巣を作るほどの木になります。天の御国はからし種のようなものだと。そうか、からし種は小さいな種だけども大きな木になるんだ。そうか、神の国はやっぱりからし種のように大きく大きく成長し拡大していくんだと理解されているわけであります。33節もそうですね。イエスはまた別の例えを話された。天の御国はパン種のようなものです。女がパン種を取って三砂糖の粉の中に入れると全体が膨らんできます。これも同様、神の国は拡大する、増え広がっていくというふうに理解されているわけであります。まあそれも繁栄の神学的な考えですね。何がおかしいとね、聖書には書いてあるではないか、あなたの始まりは小さくとも後には大きくなるのだってね、よく言われることですけども、それヨブの友人たちの間違った言葉ですからね、それ信じたらいけないわけですよ。誤解ですよ、曲解ですよ、こじつけ、画伝飲水、縦横無尽。 確かにですね、皆さん、からし種というのは時には肯定的に使われるものでありまして、イエス様もおっしゃったように、からし種ほどの信仰があればどんなことでもできるっていうふうに言われました。肯定的に使われております。けれどもパン種はどうですか。イエス様は何ておっしゃいました。パン種を用いて、パリサイ人たちのパン種には気をつけろと、ヘロデのパン種には気をつけろって、それは彼らの偽善のことだとおっしゃってるわけですよ。否定的に。そうしますと、この31節から33節に出てくるからし種とパン種は肯定的な用い方をしているのか、否定的な使われ方をしているのか、どちらなのか、どちらだと思われますか。まあ、こういう話し方をしたら、あ、否定的なのかって感づく方がほとんどでしょうけどね。そうなんですよ。もしもこの31から33節を独立した教えとするならば、肯定的に読むことは不可能ではないでしょうけれども、しかしこれはですね、また別の例えを示して言われたと、31節に書いてある通り、33節にも書いてある通り、そしてもっと言うならば24節にも書いてあった通り、また別の例えを話した。なんでそんなにいくつもの例えを話すのか、それは悟らせないためですよね。彼ら聞いてもわからないから、その一つのテーマで語っている神の国の奥義というテーマで、種まきの例えだけではなく、毒麦と麦の例えも同じテーマで語って、また別の例えを示して言われたというのが31から33節、同じテーマのシリーズなんです。麦と毒麦の例えの延長線上にあるわけですよ。31、33はですね。だからパン種というものが偽善として扱われているとするならば、事実そうですけども、ということは毒麦と同列に置かれているわけなんですね、このパン種。するとからし種も何か良くないものとして例えに使われている。でですね、よく考えてみると、このからし種の例えですが、ちょっと迷惑なものとして描かれているんですよ。お分かりになりますでしょうか。このからし種の例え、もう一度読みましょうか。イエスはまた別の例えを彼らに示して言われた。天の御国はからし種のようなものです。それを取って畑にまくと、どんな種よりも小さいのですが、成長するとどの野菜よりも大きくなり、空の鳥が来てその枝に巣を作るほどの木になります。これ迷惑な描き方をしてるってことを気づいていただきたいわけです。どこがかっていうと、だってですよ、このからし種をですね、畑にまいてるんです。畑、これ直前の例えでは、ね、24節からの例えでは、ある人が自分の畑に良い種をまいたって設定でしょ。ある人、神様が自分の畑、教会に良い種をまいたと、ね、その畑、その延長線上にある教えとして31節、その天の御国はある人がそのからし種をですね、畑にまいたって、それが成長したらどうなるか、畑中が大木だらけになるわけですよ、ね、そんなの野菜が成長するのには邪魔なわけじゃないですか。空の鳥が来て巣を作ったって、日陰、太陽が当たらない、野菜育たない、どの野菜よりも大きくなって、みんな他の野菜の成長を妨げてしまう。誰だよ、まいたのってことですよ。畑に、なんで畑にまくの、からし種をって、キャベツ育たないじゃんって。その点いいですか皆さん、その点 ルカではどうなっているか見てください。ルカの13章、ルカの13章の18、19、ルカの13章の18、19節をお読みします。よろしいでしょうか。そこでイエスはこう言われた。神の国は何に似ているでしょう、何に比べたらよいでしょう。それはからし種のようなものです。それを取って庭にまいたところ、成長して木になり、空の鳥が枝に巣を作りました。庭です。これならね、肯定的な意味としてからし種を捉えられるわけですよ。庭にからし種をまいた、そのからし種が成長して木になって、空の鳥が枝に巣を作った。そうか、庭だからですよ。夏なら日陰ができてね、快適でしょ、いいですよね。鳥も集まってきて、毎朝鳥の鳴き声でピーピーチクピーチクってね、その声で目が覚めて、ああいい庭できたねって、そうそう、これは肯定的に捉えられるんですよ、庭にまいたからし種というのは。しかしマタイの方は、同じからし種ですけれども、なんと畑にまいちゃってる。なんてこと、誰がこんなことしたんだ、畑台無しじゃないかってことですよ。迷惑なんです。つまりマタイ13章のからし種の例え、あるいはパン種の例え、これ何を言っているか。パン種が偽善だとして、ね、からし種が 何かわからない悪いものだとして、そういうものが神の国、神の畑に少しでも入ったら大変だって、大きく膨らんで手のつけようがなくなる、それが畑にまかれたからし種。そしてイエス様はこれをですね、世の初めから隠されていることだとおっしゃっているんですよ。マタイ13章を見てください。マタイ13章の34、35です。よろしいでしょうか。マタイの13章34、35節をお読みします。イエスはこれらのことを皆例えで群衆に話され、例えを使わずには何もお話にならなかった。それは預言者を通して言われたことが成就するためであった。私は例え話をもって口を開き、世の初めから隠されていることどもを物語ろう。いいですか皆さん、イエス様はこれらのことを全部例えで話した。これらのことを全部ですよ、13章の初めから種まきの例え、そして毒麦と麦の例え、そしてからし種の例え、パン種の例え、これらの例えは何のために話したか、預言者のこと言われたことが成就するため。預言者何言った、世の初めから隠されていることを例えで話そうって。ここで語られている例え、その真意、それは世の初めから隠されていることだって。何がですか。世の初めから隠されていたことどもって何が隠されていたんでしょうか。からし種は育つぞってことですか。それが世の初めから隠されていたことでしょうか。パン種は膨らむぞっていうことでしょうか。そんなのみんな知ってることですよね。全然隠されてなんかないんですよ。だからこのここでのからし種とパン種の例えを、神の国が拡大する教えだって捉えるのは的外れなんですよ。何が隠されていることか、それは神の国、すなわち教会の中に偽りが混じり込んでるってこと、それが隠されていることだって。 つまり誰もそう思ってないってことです。繰り返しますが、教会、神の畑の中に偽りが混じり込んでいるっていうこと、それをこの例え話はずっと語っているわけですよ。神が畑に良い麦をまいたけども毒麦が混ざっちゃった、敵がやったことだって、ね、そのテーマなんですよ。同じ延長線上の話なんですよ。でそれが世の初めから隠されていること、神の国の中に偽りが混じり込んでいるってことを隠されてて、誰も気づいてないって、誰もそう思ってないって、うん、そりゃそうでしょうね。むしろキリスト教は正しいんだって、キリスト教の教えは正しいんだって、クリスチャンだったら大体そういうわけですからね。キリスト教は正しい、世間の目もそうですよ。大体は宗教法人の申請をするために佐賀県の県庁に行きました。それは何年も昔ですけども、何年ぐらい昔ですかね。で、いろんな宗教あるけど、あなたのところはどんな宗教なの？やはりキリスト教です。そうか、キリスト教ならちゃんとやってるだろうから心配ないけどねって係の人はそう言いますよ。キリスト教なら安心ってね。でもイエス様はイスラエルの信仰を否定し、神の畑に毒麦がまかれたっておっしゃってるんです。神の畑に偽りが混じり込んでるっていうこと、そのことに気づいている人は多くはないんです。でも神の国の中に偽りは持ち込まれているんですよ。それは世の初めからなんです。世の初めからなんですよ。昨日今日始まったことじゃないんです。世の初めから、つまりエデンの園の時からですよ。エデンの園の中で蛇は嘘ついたんです。まだ人が罪を犯す前にですよ。つまり完全な状態だった時にですよ。エデンの園が何の問題もなかった、そんな時に蛇は偽りを持ち込んだんです。エデンの園の中に、その事実を忘れてしまっているのでしょうか。キリスト教には何の問題もないと。すべての教会は神の教会、良き教会と世の初めから隠されていたんです。偽りが混じっているということ。で、36節以降でですね、弟子たちが畑の毒麦の例えを説明してくださいというので、イエス様はそれを解説をしてくださったんですよね。解き明かしてくださった。それは良かった。その解き明かしを聞いたら、なるほど、誰でも納得できるわけですよ。しかし、からし種とパン種の例え話について解き明かしはないんです。イエス様はその解説をしなかったんです。おかげで多くの人はこの例えを悟れてないわけですよ。よろしいですか。ルカの方とは違うんです。マタイはね、このからし種とパン種の例え、ルカの方は肯定的な意味で用いられているからし種とパン種、しかしマタイの方は否定的な意味です。神の畑にそんなものをまかれたらたまったもんじゃないって、手がつけられなくなるって、そういう否定的な意味で使われているんです。けどそれを誤解しているわけですよ。やっぱりそうか、神の国はからし種のようにね、大きくなるんだね、パン種のように大きく広がっていくんだねって誤解してしまっているわけですね。まあ仕方ないのかもしれませんけどね、例えというものは奥義を悟らせないために語られているわけですから、 悟れなかったとしても仕方がないのかもしれません。でも結果誤解しているということはですよ、結果的にどういうことかって言ったら毒麦にやられちゃってるってことです。40節からを見てください。ですから毒麦が集められて火で焼かれるように、この世の終わりにもそのようになります。人の子はその御使いたちを遣わします。彼らはつまずきを与える者や不法を行う者たちを皆御国から取り集めて火の燃える炉に投げ込みます。彼らはそこで泣いて歯ぎしりするのです。ですから私たちはですね、聞く耳を持たなければいけないわけですね。43節、その時正しい者たちは天の父の御国で太陽のように輝きます。耳のある者は聞きなさい、耳のある者は聞きなさい。何度も何度も主はそれを語っておられます。耳のある者は聞きなさい。聞く耳を持たなければいけないんです。聞いたけど聞いてないじゃダメなんです。聞いて悟らなきゃいけないんです。私たちはですね、イエス様の言葉を聞いて、そして悟って、何を悟るべきか、純粋な福音を守るべきだということを悟って、そのようにして御国で太陽のように輝くものとなりたいと思います。お祈りしましょう。